こんばんは、さすらいラビの小野慎太郎です。
中田和信です。
まあ大したことない話をいくつかさせてもらいたいと思うんですけど、
大したことないシリーズ、ね、俺も大したことない話準備しなきゃいけないってこと、
うん、そんなことね、別に。いや、この間ちょっとそれもね、あ、全然稽古場、深夜稽古ね、参加させてもらったじゃないですか。
あ、太田プロの若手が、うん、まあ自主的に集まって、
そうそうそうそう、
まあ、深夜とは名ばかりに、
う
んうん、まあ、10時に集まって、
まあまあまあそうね、
11時半には解散する
ぐらいの、ね、感じなんですけども、それでだから、その全然終電ある時間に終わってたんですけど、うんうん、その後なんかカリアが今度なんか、うん、YouTube で上げようと思ってる動画がこんなんがあってさみたいな感じで、はいはいはい、その動画を見せてもらって、うん、で、まあ、ちょっとそれはまだ上がってないからね、中身については言えないんですけど、まあ、それについてなんかやいやいやいや言う時間があったんですよ。なんか
いい悪い、
そうそうそうそう、でサルベースがなんかその後あの稽古場でラジオを撮るってことで、サルベースがいて、うん、と俺と、まあ、カリアの5人でなんかその動画を見て、やいやいやいや言って、はいはいはい、でなんか結構議論が白熱したのよ。いや、これはこうじゃないだとか、
はいはいは
い、いや、これこうでこうで、いや、これはさ、みたいな。で、まあ、カリア、いや、こうでこうで、いやいやいや、まあ、そうだけど、あ、まあ、でもそうか、みたいな、なんか、結構、本当に、ちょっと中身ついて言えないから、あれなんだけど。
これ、オンエアまだ先ってこと？その、
オンエア。
これ、だから、これ2週間後って時、はい、オンエアまだ先なんだ
けど。オンエアとかじゃねえよ。その、青色がやってる YouTube で、いつ上がるかも分かんないよ、正直。
いやいや
あれが、定期なのかどうか。
そんな寝かさないでしょ、だって。
分からんよ。それが、定期がオクラにするのかどうかも、よう
分から
ん。
オクラの可能性もあるぐらい
かもしんないけど、
あ、なるほど。
まあ、こんなんをあげようと思っててって見せてもらって、はいはい、わーわーわーわー喋って、うん、でまあまあ帰るかと思って帰ったら、俺終電なくて、もうその時間で、
え、
もうマジ最悪な、なんや、
何、
あの動画についてごちゃごちゃ喋ってた、
アホじゃん。
でまあ歩いて帰れなくもないけど、結構距離あるし、なんならね、ちょっと天気悪かったかなんかで、
あ、
なんかね、うわ、これどうしようと思って、
マジでチャリならちょうどいいぐらいの感じだね。
そうそうそうそう、
ね、
でもいや、もうチャリでもあれだ、雨降ってて、ね、みたいな感じ、もうタクシーかと思って、まあ、タクシー止めて、まあ、大した距離でもないんだけど、
うん、
で、まあ、タクシー乗るしかなくてって乗った時に、なんかタクシーの運転手から割とやっぱ話しかけられるのよ。
あ、はいはいはい、
その本当たわいもない話というか、うんうん、で例えば雨だったら、雨についてやっぱ雨の日はお客さん増えますよ的なことからまず向こうから言ってきた。
そうなんだ、
そうなんですか、はいはいはい、でなんか向こうから話しかけてきてくれたら、なんかこっちもまあなんか返しちゃうのね、俺は。
まあせっかくならね。
そうそうそう、うん、でまあそんな感じでわーって喋ってて、でなんかやっぱタクシーの運転手、その方はまあ60歳ぐらいかな、
はいはいはい、
まあ、それなりに、まあ年を召されて、うん、だからタクシー乗る人がやっぱどんどん減ってるみたいな。
うーん、そうなんだ。
でそれも何かっていうと、コロナ禍でもう家の中でいろいろやることを、やることが増えたと、
はあは
あ、まあ、単純に自炊をする人が増えた、
はいはいはい、
今までだったら一人暮らしとかだったらもう仕事終わってちょっと飲んで帰ろうとか、ちょっと食べて帰ろうが普通に当たり前にあった、
ね、
で街中、夜の街を出歩く時間があったと。でそれでまあ終電なくすだなんだとかで、タクシーを利用するっていう人がやっぱりいたけども、
はいはいはい、
コロナをきっかけにして家でみんなご飯を食べるという習慣がついてしまったから、
うん、
自炊する人が増えて、仕事終わって一人暮らしの人とかでも家にまっすぐ帰ってだとか、ちょっとスーパー寄って帰るみたいな、要は街を出歩くっていうことがなくなって、
ウーバーとかもでかいよね。
まあまあそうそうそう、うんうん、とか本当、まあ、その時ちょっと話したら、まあ、ネットフリックスだとかね、そういうサブスク的なこともあって、
はいはいはい、
コンテンツ楽しむものがこの世にたくさんあるから、それが全て家で楽しめてしまうという現状があるから、うん、みんなやっぱなかなか家から出てこなくて、タクシーを利用するっていう人がやっぱ減ってますみたいな。
そうなんだ。
あ、そうなんですよね、あ、まあ確かにみたいな、そんな話をわーって二人でしてて、はいはいはい、でまあ昔はね、やっぱりすごいみんな使ってくれて、だって昔は本当深夜にね、いきなり上司からバーって電話かかっていって、
うんうん、ま
あ、電車もない時間に電話かかってきて、あ、今六本木で飲んでるから、あ、今から来てね、ガチャみたいな、
はいはいはいはい、
でそんなんでもう慌てて家飛び出てタクシー捕まえて六本木行くみたいな、うんうんうん、そんなんが当たり前でしたからねみたいなこと、
はいはいはいはい、
まあそんな時代があったんですねみたいな、まあ当時はそれを誰もパワハラとは言わなかったですからみたいなことに対して、
うんうんうん、
まあ、まあ当時はパワハラって言葉がなかっただけですけどねって俺が返したのよ。その向こうはその、それがまあ当たり前、そういう文化を誰も嫌とか言ってないっていうニュアンスのことを言って、
パワハラじゃないじゃんねと、そもそも、ね、
パワハラとは誰も言わなかったですけどねに対して、いや、まあまあパワハラって言葉がなかっただけですからねみたいな、あるいはまあパワハラって言ってたんじゃないですかみたいな言ったら、
いや、わからんわからんわからんわからんわからん、 そう、そういう意味。
めちゃくちゃ受けて
た。そういう意味、本当に。
マジ
怖かった、マジで。いや、切れられるのかぐらいの感じの、なんなら。
ちょっとなんか、刺しに行くようなツッコミしたけど、うん、むちゃくちゃ受けてた。それがなんか、そのタクシーの運転手に。
なわけねえだろみたいなこと。
いや、いや、わからんけど。いや、
本当理屈がわからんだろ、その。いやそんな受けるって。常識から異様に外れたことを言ったってことじゃないの？
お客さん着きましたって本当笑いながらついて、本当に笑いながら目的に着いたぐらい最後の本当数分間ずっと笑ってたのその人。向こうの話に対してちょっといいツッコミだったんだろうよ多分向こうからしたら。
いやだからやっぱり、うん、あれちゃんちゃらおかしいからじゃない。
いや違う違う、
あなたが言ったことがちゃんちゃらおかしいからそんなに笑っちゃったんじゃない。
本当に、いや楽しく会話してて、いやの流れでそうそう、だからパワハラなんて誰も当時は言わなかったですけどね、いやパワハラって言葉がなかっただけだと思いますけどね。だからすごいウケた本当に。まっすぐ嫌な感じじゃなくてえらいウケて
鋭いツッコミを
なんか決まったのよ。
あんま、うん、外でプロの技出すなよ。
なんだその言い方。いいだろ出してもプロの技とかでもないし、
別になくなっちゃうからね、う
ん、そんなわけねえだろ。
その前回のそのサインをね、一、うん、人にしたらみんなにしなきゃみたいな話もあるから、
うん、のやつね、
あんまり外でさ、うん、だってね、だってその写真撮ってくださいって撮るのとかもやっぱお金払って写真撮ったりする時代だったりするから、
チェキターなんだねあるけど、
やっぱりね、じゃあ私でも突っ込んでくださいみたいな人が現れるかもしれない。タクシーの車内だから良かったものの、
いやいいだろ。
この間サズレラビーの宇野さん乗せましたらこう突っ込まれましたよ。
言うわけねえだろ。
いますよ、マナーも悪かったらするじゃん、なんか
大丈夫だよ、
ここは誰々の家ですよ、それからスレアミの野田さんにこんなの突っ込まれましたよみたいな。
いいよ別にそれぐらい喋
ってあったりするんじゃない、心配だよ本当に。
あったとしてもいいし、もちろん分かっちゃないそんなこと。
え、認識されてた？
されてるわけないだろ。されてないよ。
したら逆にちょっと怪しい感じになるかもな。なんか
何が怪しいんだ
よ。お客さん何だったんだろうみたいな感じで。
なってないよ別に。
でテレビで俺ら出た時に、ああってなるかもしれないよね。
いいよ、なったらなったでいいし、別になるわけもないし、別にそんなのがそんなのがあってね。そうそうそう。
いやいや、はあじゃない。
お前変だよ、なんかなんかなんか言いたげで何も言わねえけど。
言いたげじゃないよ、
言いたげじゃないの、
うんうん、もうチャチャは入れたから。
チャチャは入れ、
あとはどうまとめるって思いながら見て
た。いやじゃあ嫌な見方、
チャチャは入れたから、
あとはどうまとめるって思
って 見てた。入れるチャチャはもう入れたからね。
勝手だねお前。
いや俺はその
すごい勝手だよお前、
なんてなんちゃない話がみたいな言い出して、うんうん、だからそれが1個なのか2個なのか、その、うん、このあなたの目を見て判断するしかないから、
あ
れこれ どんぐらい挟んでいいんだっけってなる。このこっちもこっちで、これ むずいからね、この
むずいだ、ごめんな
さ
い。
何個スタンバイしてるか、うん、
あ、じゃあ、あと1個、あと1個だけ。
あと1個ある。
あと1個だけ。
いいの？
え？嬉しいんかい？
俺の1個挟もうかな、じゃあ。
あ、じゃあいいよ、お前の、うん、なんちゃ
ら。水、いっぱい飲むのがいいってあるじゃないですか。
言うね。うん、
最近、整骨院行ってて、通ってて、ね、う
ん。まだ通ってんの？
まあまあ、メンテナンスみたいな感じもありだけど、うん、あれは治ったけど、そのなんていうの、寝違いは治ったけど、うん、まあまあ、でもまだ 肩痛かったりするから、ま
あ、
なんとなく週1ぐらいで行ってて、まあ、あなたね、本当そういうの、本当に全部詐欺って疑ってかかるから行かない。
詐欺ではないけど、
あなた
は
ありとあらゆる歌謡系のもの、全部詐欺って疑ってかかって行かないみたいな。
な
俺は素直だから。
俺は似たような状況になって、通わなかったって話ね。
俺は素直だから行くのよ。はい、俺は詐欺と思わない、あなたと違って。
詐欺だとは言ってないだろ、別に。いい、通いませんって言っただけで。
とりあえず、水は飲んだ方がいいですよ。っていうその筋肉の回復とかも全部、
そういうのも
要は傷口、うん、まあ、ジュクジュク、うん、まあ、例えばさ、かさぶたができてさ、はいはい、ジュクジュクしてさ、それが治るとかも、
うん、
あれも全部水分だと、水の巡りで、
そうなん、
そうそう、まあまあ理屈は通ってるというか、
要は、まあまあまあ、体液はね、も
そう循環するにはたくさん水があった方がいいっていう、うん、でそれは筋肉も一緒なんですっていう、筋肉が傷ついてるから、
うん、
要はかさぶたができて治っていく、それも水分が必要、それと一緒で筋肉も、要はもう全部水分の巡りだから、たくさん飲んだ方がいいですよっていうのを、これを初めてじゃなかったの、整骨院で多分3回それぞれ別整骨院で水飲んだ方がいいですよって言われてるから、
常識なんだ
整骨院で、あ、じゃあもうそうじゃんって感じで飲まなきゃいけないと、
うん、
で結構なんかなんていうの、院長先生とかは3リットル飲んだ方がいいですよって言われて、3リットルかみたいな感じで、
1日3リットル、
そうそうそうそう、ただまあまあ、とりあえずそのちょっと若手の人はなんか、うん、まあまあ3は無理にしてもじゃあ2リットル頑張りましょうみたいな感じ言われて、でちょっとこの1週間どうだったかまた教えてくださいねみたいなこと言われたりしながら、まあ飲めた人飲めなかった日ありましたみたいなこと言いながらなんだけど、で俺そのもともとその水を別に飲まないというか水分を飲まない、まあ、主義でやらせてもらってたから、
主義というか、 なんかコーヒーはよく飲んでる印象だけど、
コーヒーは飲むけど、まあコーヒーを飲もうとしてるからね、その例えば、いやだからジュースとか飲み物とか、
うんうんうん、
だからあのセットでハンバーガーのセットで、
うんうんうん、
ドリンクのところをプラス30円してでも俺はスープに変えるっていう、う
ん、
いや食べ物を増やすという選択肢をずっと取ってきたっていう感じというか、そんな感じだから、あとはあの酒飲まないんだけど、うん、ソフトドリンクもあんま飲まないみたいな、
うんうんうんうん、
いや飲み屋で5人ぐらいで飲んでて、はいはいはい、みんなが酒をバカバカバカバカ頼むんだけど、うんうん、俺も最初のウーロン茶でずっと行っちゃうみたい な、
なるほど、ね、
店からしたらこいつなんなんて感じだと思うんだけど、うん、もね、でもしゃあない飲みたくならないから、
まあ、単純に飲み物っていうものに別にそんなに、うん、
酒飲まないもんね、うん、てかお茶も飲まないねみたいな感じ
飲み物を飲まないねっていうね、
そうそうそうそう、そんな中だから水2リットルっつってさ、うんうん、
まあ大変だね、
だから頑張ってもらった水を飲み干すみたいな、プラス、うん、もう自販機とかで買って飲むみたいな
意識的に
ことをしてんだけどさ、
はいはいはい、
ことすんのよ、うんうん、無理から飲むの、
はいはいはい、
えみんな無理から飲んでんのって思うの、なんか
あ
どうやって飲んでるの、る、ね、3リットルも3リットル頑張った時期もあるよ、はいはい、一時期、
あ3リットル
だからそう家の水と外でだからペットボトルも 2,3 本飲んで、でもらったらもう当然飲んでみたいなことして、
なんとなく自分で計算して、
う
ん、さっき
500なんとなくあとはもうベローチェの鬼の水のおかわりとかして、うん、なんとかまあいったっしょみたいな、
はい、ね、
これで3ってじゃあどうすんのっていう、
確かに
これ毎日って何みたいな、うんうんうん、あとようやくした飲むようになって分かったこのなんか、うん、あ飲んでる人のおしっこってこんなに薄いんだってのもようやく分かった、うん、
おしっこが薄い、うん、お前のおしっこ濃かったの今まで、
だから、うん、濃かった今までの要は、うん、なんていうの、
色って話、
色っていうか、うん、濃さ、あの、うん、飲み会でさ、うん、だから俺もだ飲まない、今日あんま飲まないけど飲む時もあるじゃない、うん、
まあ、
で飲み会終わりのおしっこあるじゃん、
はあ、
薄いおしっこ、
あー、あんま濃さ感じたことないかもな、
え、どういう意味どういう意味、
おしっこの濃さ、その寝起きにちょっと色のついたおしっこが出るのは分かるけど、うん、その色でしか判断してないというか、
うん、色のついたおしっこ、じゃあそれ以外のおしっこは何、
おは別になんかもう濃いとか思ったことないな、とかあとビタミン C の錠剤を飲んだ後はその
あ、まあ、黄色いじゃん、
色が出るなぐらい、
うん、だからなんか要は透明、透明っていうか透明、うん、真透明じゃないけど、うん、ほぼ透明じゃんみたいな、
う
ん、おしっこ、え、それが普段ってこと、
あーでも普段そうかもな、
あーじゃあだからその感覚が全然違くて、うん、だから要はこんなおしっこなんみんなって思ってたの、あちょっとまあ今更だけどちょっとごめんなさいね、汚い話
もう食事中
汚い話ごめんなさいですけど、はい、要は、うん、飲み会終わりのおしっこって呼んでんの俺は、そのあの真透明ほぼ透明だろっていう
名付けてたんだ、
水分出してるだけだろみたいな、
う
ん、トイレを、はいはい、え日中もこんなおしっこしてたのみんなみたいな、俺は基本的にはだから飲まないから水分もあれで、はいはい、だ出るおしっこは基本すごく黄色いわけ、
はい、そうなんだ、
そうだからそれが結構びっくりというか、
あなるほどね、
でだから今もうだ今喋ってこの温度差にもびっくりしてるだから、
ね、ああそうね、
そうなんだっていう、
うん、全然その透明なおしっこが日常的には出るな、
何度も行くんだじゃん、
何度も
行かないと計算つかないぐらいこの透明、うん、透明透明でとか、はあはあ、あとこんな海水行くんだって感じ、その、
はいはいはい、
3リットルとか2リットルとか飲んでたら、
まあそうね、でも俺も正直そんな飲む方じゃないのよ水は、
うんうん、
そのお酒飲み会とかになったら、まあ、お酒それはもちろん飲むけども、うん、その日常的にだこういう風に今ラジオのねあれでいただいた水とか飲むけども、うんうん、とかまあライブ前出番前には買ったりするけども、はいはいはいはい、
うん、
多分それじゃ全然足りてなくて、
うんうんうん、
それこそ別にライブもこういうラジオもない日は全然家で食事の時に一杯飲むかなぐらい、
ああだから別に同じようなもんな感じするけどね、
で、うん、それがまあ足りないっていうふうにはそれも確かに奥さんとかに言われてて、
うんうんうん、
奥さんはやっぱそういうの知ってて、やっぱり水をたくさん飲んだ方がいいからっていうことで普通に水注文してるだとか、
うんうん、
水をちゃんと飲んでる人なんだけど、
うんうんうん、
全然俺がそうじゃなくて飲むのしんどい、だから飲むのが結構しんどいの、俺
しんどいよな水って
水飲むの、
飲むの、
うん、そうそうそう、
わかるわかる、
なんかねこういう時で喋んなきゃいけない時はもちろん必要だから飲むけども、うんうん、そうじゃない時に飲む人の意味は結構わからない俺も、じゃあ味付けの方が、
ね、え待って、じゃあおかしいよ、う
ん、何が
じゃあこのおしっこ感がこんな違うのおかしいと思う、う
ん、いやだからそれは、うん、なんだろうな、お前はこうギューって濃くしておしっこ出してんじゃない、その俺は、うん、そのサラッサラの状態で結構、うん、
いやだからそこの水分はどっから出てきてんのって話、
いやだからそれは飲んだもの、ゼロじゃないから、その
ゼロじゃないけど俺だってゼロじゃなかったんだよ、うん、だからついつまが合わないと思うの、うん、取ってる水分量が俺は多いから薄まったんだけど、うんうん、あなたはなんで薄いのって話、
じゃあでも例えば、うん、俺は本当お茶とか水なのよ、
はいはいはい、
コーヒーとか飲まないの
よ、あーなるほどね、
コーヒーとかが濃くしてる原因になってる可能性ない、
コーヒーが濃くしてる原因だ、
そんな変なこと言ってねえ
よ、でも水分量だと思うんだよあれあくまで、
いやでもでもそのビタミン C だとかさ、その飲んだもの、うん、食べたものにさ起因はするわけじゃん、
ビタミン C とかの量はさ、うん、まあ多分食生活それぞれあって、うんうん、まあ大きなさ、まあ、ある可能性もなくはないけど、うん、まあ基本的には大違いじゃない、う
ん、まあまあまあそんなね、
うん、でそれと水分の量で濃さは決まるんじゃないの、
うん、
だからカフェインが入ってるだけでカフェインは色決めないでしょ、だって別に
カフェインはまあそうだけど、うんうん、
だからあくまでコーヒー、うん、まああれも要はカップ一杯の水分ではあるけど、うんうん、 でもなんていうのかな、水分量は別にそのコーヒーでどれだけ入ってたかでしかないと思うんだけど、うんうん、
まあ水分量どうなんだろうな、な、うん、でも俺はそうね、
コーヒーを飲んだからそれが濃くなる意味は分かんない、
う
ん、
ああまあ違うのかな、
違う気するな、なんか
まあでも俺はそうね、そんなに量は飲まないけども、うん、そんなに濃いのも出してないという、
だから結構、うん、うん、なんか変だと思う、俺はあなたをちょっと疑ってる一個の線としてはあの俺にカッコつけて、うん、本当はグビグビ水を飲んでるっていう、
どういうカッコ
つけ、線か、
いや飲んで
る、
まあ、
これは考えづらいけど、だ実はコーヒーを飲んでるという線もあるけど、
どういうカッコのつけ方なんだ、
まあ、コーヒーは飲まないかも、
コーヒーも飲んでないし、
まあ、可愛いこぶってるという可能性もあるからね、
可愛いこぶるって、うん、いやで普通に水もだ、こういういただいた現場ではもちろん飲みますよ、飲みますけども、うんうんうん、意識的には水飲まなきゃって言って飲む場面は全然ないです、
僕は。え、ちょっと横澤の濃さを教えてくれ、
うん、気持ち悪い、うん、横澤の、
やっぱ意識してお水多めに飲んでる日は、うん、絶対薄いっす、
薄い、
ああその感じあるんだ、
でも意識して多め飲もうというあれがあるってことだ、その飲まない日もあれば、
そうです、
ね、飲まなきゃって時もあると、
はい、
うんうん、飲まない時は濃い、
飲まない時はやっぱり濃いな、
濃い、でも自覚もある、
はい、
うん、だからどっちかというと俺に共感してる、
中田さんの、
ああ
そうなんだ、
なるほどね、この秘密ちょっとおしっこ博士、うん、レターください、おしっこ博士
いる前提なんだよ、リスナーにおしっこ博士が、
リスナーにおしっこ博士は、まあ、ゼロか分かんないけど、まあ、いるんじゃない、
おしっこ博士ってそ
れ
で
いるだろう、まあ一人医療関係とかさそれはもしか例えばダイエットとかその、うん、はいはい、食生活が詳しい人、はいはい、とかいるかもしれない、
まあまあ確かにな、うん、一個だけもう半歩だけちょっと汚い話に行きますけど、
もう半歩行く、うわ、
もう半歩よ、でも
ま
あ、
半歩ね、
お同じ範囲、同じ白線、白線内では
半歩ね、
うん、半歩、納豆好きなんですけど、納豆を食べた時に、うん、の後にするおしっこの匂いはあるわ、
え、わかんない、俺も納豆好きだよ、え、納豆好きだよ俺も、
でも絶対に納豆を食べた、うん、あ、そうだ俺納豆食ったじゃんっておしっこの時
に、マジでわかんない、どんな臭くなるのとかではない、
あ、別に臭い、まあ別におしっこなんて全部臭いっちゃ臭い
よ、いやまあね、うん、
でもそのいや本当特有の匂い、
臭さが違うってこと、
そうそう、特有の香りがするんだよ、
それ納豆っぽい香りなのじゃない、
納豆っぽくはない、うん、別にこれの匂いを嗅いで、あ、納豆の匂いじゃんとはならない、あ、納豆の時出るおしっこの匂いねってなるっていう匂いがある、だからこれ、
え、それは、うん、例えば、うん、俺が宇野の立場でも同じ匂いしますか、
何でその水平思考やってるわけじゃないから
水平おしっこ、
水平言ってねえよ、水平おしっこって意味がないな、
じゃない
じゃなくて、うん、いやいや全部言ったよ、答えを全部言ったよ、だから納豆食った時に出るおしっこの匂いがあるってだけの話、
本当にわかんない、
であるのよそれは、でも多分俺はこれ納豆に関してそう思ってるだけで、別に他の食べ物でももちろんあるだろうしっていうぐらい、俺は食べ物飲み物にのものによって匂いとか濃さが変わってくるっていうその感覚が結構強いのかもしれない、
あ、なるほど、うん、コーヒーもそうなんじゃないっていうことね、なるほどね、
気はしてるんだよね、そうそうそう、
おしっこ博士
だからいるかどうか分かんない、
おしっこ博士がいなければ納豆おしっこ博士でもいいから
だってよりいないだろ
どっちか
納豆、俺だよ多分納豆おしっこ博士は、
納豆おしっこ博士はうのか
そう、ね、
納豆おしっこ長さを長欲しい方は挑んでくださいというね。
そんな、なるほどね、うん、水ね、たくさん確かに飲んだ方がいいらしいですね、
飲んだ方がいいけど、
特にもうこれから夏なんでね、 なってくるとね、
そう、まあ、夏は勝手にさ、
まあね、
だから夏でよく飲むぐらいじゃ足りないんでしょ
う
よ、
う
ん
う
ん、
あ、まあそうだね、
汗かくわけだから、うんうん、だからもしか3リットル必要なところを4リットル飲まなきゃいけないかもしれないという、ね、うん、それがだからグビグビで、あなたは違うって言うけど、だからグビグビ飲む人がいれば、うん、いつ飲むのっていうのを教えてほしいというか、
あ、確かに、ね、
無理してるわけじゃないのって思うわけ、無理して飲むのよ、だから、
まあそうね、
無理してないのみんな、無理して飲むもんだよって言ったらそうなのかもしれないけど、本当あれとかでしょ、なんか確定申告とかでしょでさ、うんうん、え、みんな本当に当たり前にやってんのみたいな感じで
一緒かな、
え、無理するのが当たり前なのみたいな、
あ、なるほどね、
そんな辛い思いしてるって知らなかったんだけど、
はい、
みたいな感覚、
実はみんな無理してるっていう可能性
があるね、そう、無理するの当たり前だよなのか、全然苦じゃないよなのか、うんうんうん、そこら辺のあたりをちょっと知りたいですね、
確かに、ね、
皆さんのね、
水どれぐらい皆さん水飲んでますかっていうね、ところのね、
水の感じをね、
なるほどね、一旦ちょっとタイトルコールいきましょう、
いきますか、
さすらいラビのオーライパパ、
改めましてこんばんは、さすらいラビの宇野慎太郎です、
はい、病は気から、尿は食べ物から、中田和信です
いやそんなことさすらいラビのオーライパパ、はい、第330回目の放送です。こちらの番組は各ポッドキャスト YouTube にて配信中です。感想ハッシュタグオーライパパでポストしてください、お願いいたしますということなんですけども、あの先日ディズニーランドにちょっと行ってきまして、
はいはい、
それは何かっていうと、 僕の奥さんに妹がいる、まあ、2人姉妹で、奥さんが長女で下に妹がいるわけなんですけども、うんうん、妹が、この間結婚したんですよ。
あ、めでたい。
でその結婚してその旦那さんが、うん、まあ、こっちに、ね、そうややこしいんだけど、奥さんの妹が
ややこしい、
まあ、まだ、まあ、まだややこしい奥さんの妹もちろんこっち出身なんですけども、はいはいはい、就職を大阪でしまして、うん、大阪で就職というか就職して転勤になって大阪にいるのかな、ちょっと分かんないけど、はいはいはい、とにかく今大阪に暮らしてるんですよ妹がね。でそっちで出会った旦那さんと結婚したんですよ。はいはいはい、だから、旦那さんはもう大阪生まれ大阪育ちの旦那さんになったわけですよ。で、まあ、その方が、今度こっちに来ると、でまあその妹奥さんとも一緒にこっちに来るから、
うん、旅行というか
旅行というか
実家帰るあれ、
まあ何なんだろうな、でもそのね、俺から見た奥さんの両親と一緒に遊ぶ予定というか、うん、あ、まあ、家族ぐるみで遊びましょうよ、
引っ越しとかじゃなくて、まあ、
普通に、そうそうそうそう、遊びにこっちに来ますと、うん、でよかったら、宇野くんもどうみたいな感じで、うちの家族ごとさ、それ俺の奥さんと、まあ、子供含めて、うんうんうん、みんなでディズニー行きませんかって話になったわけよ。
すごいな。
だから大人で言うと奥さんの両親2人と、うんうん、まあ奥さんと俺とその奥さんの妹夫婦、うん、だから大人は6人プラス、まあ、子供1人みたいな状態のね、うん、
それってさ、うん、あ、分かりました行きますって言って行くわけでしょ。
まあまあその誘われて、うん、
それって子供いるからはでかい、
まあ、子供いるからはでかいんじゃないかな、
まあ、そうだよね、まあまあ、普通に聞いてさ、うん、行くわけないだろうって思っちゃうんだけど
いやそんなこともないんだそんなこともないと思う。てかやっぱり、まあ、孫には会いたいだろうし、
だから、うん、孫でかいよね、
それ。まあでかいと思うよ。まあ別にその子供が生まれてなくても誘われてた可能性は全然ある。
あるか
じじどういうつけ動けてないだろう、
ね、あるのか、ごめんごめん
誘われた可能性あるっていう、
カルチャーショックすぎてどういう意味と思っちゃって
あるのよ、その家族ぐるみのね、家族ぐるみの
っていうか、 いいよね、いいご両家だと思うわ。
そうそうそうそう、うんうん、で誘ってもらうことも過去にもあったし、はいはいはい、ただまあその単純にスケジュールというかね、ライブが入ってたり仕事があって行けないとかあったんですけども、この間はまあちょっと行けたので行きますよということで、うんうん、行くことになったんです、うん、で僕はその、妹の旦那さんには初めて会うわけですよ。
だ そんなんもだから鳥によっちゃさ、うん、ストレスというかなんか緊張
感
ね。
あ、俺の。あ、で、うん、そうそうそう。だから大阪生まれ大阪育ちですと。
ね、
で向こうは俺がお笑い芸人をやってることも知ってると。
うわ。
っていうのをもう両親で全部伝わってて、なんか頑張らなあきまへんな的なことを言ってるっていうのを事前に聞いてたのよ。その
年齢とかは？
年齢はね、29とかその30手前ぐらいの感じです。はいはいはい。で
なるほど、
まあその、まあ、義理のお兄さん、向こうからしたらね、うんうん、義理のお兄さんが、まあ、お笑いをやってる状態で来ると
はいはい、はい、
まあなんか多少は気合入ってる的なことをなんとなく聞いてるから、うんうん、これディズニーね、ね、ディズニーランドで集合したけども、はいはいはい、これどんな感じで来るって
わ
結構俺はもう緊張してたのよ。俺の方が
するよそんなの。
そのなんか登場でボケられたらどうしようとかわかんないよ。どれぐらいかかってるか知らないけど、
ボケる、まあボケ、まあボケうるか。
で向こうはやっぱりもう関西人ですし、うん、でこっちはお笑いやってるってのは分かってる上で、うんうん、何かしてくる可能性全然あるな勝手にね思っちゃったのよ、うんうんうん、しまあ単純になんかなんだろうな、普通に何もしてないにしても、うんうん、なんかちょっとボケてきたりだとか、はいはいはい、単純にその会話の中でそういう感じを出してきた時に、うん、もちろん返すけども、なんかそれがずっとだったらやっぱりしんどかったりもするし、
いや、そうね、
うわーどう来るかなっていうのがすげえドキドキしてたのよ、
うんうんうん、
でいざディズニーランドの前で来たんですけど、ちょっとだから写真見せるわ、その
写真、
うん、
何何、
いやそのいや向こうのね
新展開を、
新展開ももちろ あんまりない聞いてる方は ね、あれですけども、
うん、
あの
どういうこと、どういう意図なのかちょっと分かんない
とにかく俺はもうドキドキドキドキしてたのよ、
はいはいはい、
かまされたらどうしようというか、うんうんうん、かかっできたらどうしようというか、
大阪のね、
そうそうそう、
まあ、まあ言っちゃえば偏見ですよ、でもまあ分かんない、うんうん、どういう風にユーモアぶつけてくるか、そうそうそう、
できたのがこの彼だったわけですよ。
あ、はいはいはいはい、
まあ本当にセンター分けのちょっとメガネで、うん、まあスラッとしたスタイル、背高い180ないぐらいかな。
あ、そうね、
でもう T シャツ
かっこいいじゃんね、
にしたそう、うん、チノパン、
うん、
200点満点が来たの
よ。いや、どういう意味？どういう意味？
だから
俺はったってこと、ね、
そう、俺は本当に怖かったのよ。どんな人が来るのかマジ分かんなかったの。そしたらこの感じで、あ、どうも初めましてみたいな感じで来て、 そのあよろしくお願いしますみたいな、でしかも夜行バスで、うん、そのディズニーランドの開園前から集合だったから、超朝早い時間に、
はいはいはい、
向こう夜中夜行バス揺られてきて疲れてもいるだろう、うん、そんな一切出さずに、あおはようございます、はじめまして、何々ですみたいな感じだ、何々です、あ宇野です、お願いしますみたいな会話から、うん、こっちの子供を世話してるところとか見て、うわ本当お子さんへの接し方上手ですね、もう本当普段からちゃんとされてんだなってのが分かりますだとか、
うんうんうん、
なんかちょっと中入ってとか席取らなきゃってなったら、ちょっと僕たち行ってきますよみたいな感じで率先して行ってくれたりだとか、でまあもちろん関西弁なんだけども嫌なゴリゴリの関西弁じゃない感じだとか、敬語の時は全然標準語だし、ちょっとふとした時に関西弁っぽいところが出てるぐらいの感じ、
はいはいはい、
であの見た目でもう接しやすいとか会話しやすい、本当言うことなさすぎて俺は嬉しい、本当に最高の青年が義理の弟になった。
いやこっちはしたらさ、うん、なんやねんって感じだけどな、その
何が
なんやねんって感じだよ、
なんやねん、うん、何か何がなんやねん、
いやなんやねん、その、うん、いやいやドキドキしてたけど、うん、よかったっていう、
めちゃくちゃいい、うん、じゃあ何が先生何、何が、
いやいやいやでも、うん、えあれ、うん、パワハラなんて言葉なかったけどなとか言った、
言うわけないだろ、でどういう意味
鋭いツッコミ、あなたの持ちツッコミ、
持ちツッコミじゃない、ね、そのタクシーの運転手と会話した、
お母さんが回すわねって言ってくれるみたいな感じの、ね、
ちちちち昔あったギリのね、うんうん、ご両親がそう言ってくれた、う
ん、などなど、うん、じゃあお笑いはあんま発揮できず、
うん、お笑い、まあお笑いは発揮してないです、そんな、うん、だからお笑いを発揮するほどのボケたりなんだりも別にしてこない感じ、うんうん、本当にギリのお兄さんと初めて会うっていうところも丁寧にちゃんと正しくやってくれたって感じ、
うん、なんならじゃああれだね、本当、うん、あのなんていうの、頑張らなあかんなみたいな、
うん、
事前に言われてたのとかもちょっと肩透かしだね、
う
ん、じゃあ
まあまあまあ多分そう思ってたし、そう言ったのは本当なのかもしれないけども、ああああかといってそのボケますせじゃなくて、ああああちゃんとしなきゃなっていうまっすぐな意味でそういう風に言ってたのかもしれないし、ああとにかく好青年だった、
よかったね、
もうめちゃくちゃよかった、
本当に素敵な家族で、あなたがいい人だからだよ、
は、
あなたが素敵な人だから素敵な人が寄ってくるんだよ、
うん、なんかお前ずっと変だぞ、なんか話聞きながら何をしてるの、なんか
なんかそう、うん、ちょっと、うん、なんかリアクション間違え、なんか、うん、なんかちょっと聞くのが難しかったなと思った、
聞くのが難しい、お前なんかこれよくあるけど、
うん、よくある、うん、よくあるパターン入っちゃったと思って、
よくあるパターン、
うん、入っちゃってる、うん、俺入っちゃってる、
あの、うん、早く出てきてください、うん、なんか、うん、
でもちょっと出方間違えると、うん、あの、うん、なんか変な感じになってしまいそう、
うん、何どういうこと、
うんうん、どういうこととか、うん、わーって全部説明したら、うん、本当にまた喧嘩になってしまう、本当に
喧嘩になりうるんだよ、
うん、
これが、
うん、
なんでなんか、うん、なんやねんもすごい変だった
し、間違えちゃった、
あのなんやねんが何よ、まず
なんやねん、どうしよう
何をお前が追い詰めてんのかもよく分かんないんだけど、
うん、ちょっと喧嘩したくない、喧嘩したくないっていうか嫌なこと言いたくない、
うん、嫌なこと言わないでほしいし、こっちも別に
嫌なこと言わずに、うん、じゃあ嫌なこと言わない、うん、言わないと思って言ったら、うん、なんかうのがなんか変だよお前って言うから、うん、ちょっとこれどうすんのっていう感じになってしまってる、
じゃあ別に嫌なことじゃなくて、うん、普通に聞き方として、うん、とかなんかリアクションも変だし、う
ん、なんかだからなんか本当にめっちゃ例えば、うん、まあ、例えばね、これはもう本当に例えばの話します、
何ですか、
例えば、だから、はい、関西弁って聞いてて、うん、で結果現れたらいい人だったわけでしょ、
うんうん、
で
関西弁ってまあそうね、う
ん、ああ関西弁って大阪生まれでの、うん、大阪育ちでってきたわけでしょ、うんうん、でだから200点だったって言ったから、うんうん、それがそのまあすっと分かんなかったわけ、200点どう200点、
うん、
要はなんていうのかな、心配してたけど大丈夫だった、うんうん、200点って要はこういう人だったらいいなっていう振りがあったら200点って言って、うんうん、バーンってくるんだけど、はあ、要はトラブルシューティングしてて大丈夫だった、うん、に対して200点って言われたらググッとこう入りづらい、だからセーフみたいなことになるんだけど、
はあはあ、
なんか要は期待通りだったって意味だと思うんだけど、はあはあ、なんかちょっとこう肩透かし食らっちゃったの、その200点って大期待通りの人が200点じゃん、
はいはいはい、
例えばこれで普通で危ねーとかだったら、はいはい、ああよかったねとかなるんだけど、
はいはい、
でこれはもっと言うと例えばだけど、はい、要はめっちゃ心の準備してたけど、うん、普通の好青年来たから、うんうんうん、俺の緊張返せとかならまだこう乗っかれるっていうか、だからすごく平穏無事な着地をしたことで、あ、うわ、なんかちょっとパッとリアクション間違えたと思って、
はいはい、
だからなんとか、うん、なんとかくすぐり切って逃げようと思ったの、だからなんやねんとか分かんないけど、
うんうんうん、
心配して損したわみたいなことをなんかちょっとあえて言うとか、
あ
の、まあ、ちょっと適当にもう、はい、もう全部ありとあらゆる、 パワハラのやつとか、うん、拾うとか、うん、ありとあらゆるくすぐりで、なんとか終われと思ったけど、なんか上手にいかなくて、したらあなたが、なんかその、なんか変だぞ、ずっと変だぞって言うから、お前のせいだわみたいな気持ちになってたよ。
そのさ、これ、うん、まあ本当いつもいつもだな。
いつもだ
ね。いつもだね。
もっと本当に、
いつもいつもだ
わ。いやいつも入ったやばいって思って、俺はでも、だ大人だって言いたくないけど、なんとか回避したいって気持ちはあったんだけど、まあ、ついにできませんでしたっていう。ダメだ、もう全部言ったわ、
いやそうね、だからこれはまあまあ、中田がそう捉えてしまったのであれば、そのまあ俺の話し方的にね、中田がそう捉えてしまう話し方をしてしまったんだと思う、その中田目線ね。
そうね、
まあだから俺の意図としてはもう、でも伝わってると思うけども、そんなやばいやばいっていうか、かまされたらどうしよう関西人にって思ったら、もうめちゃくちゃいい、もうこんな理想的な、もう義理の弟が来た、そっちの意味の200点満点、もう最高の弟が来ましたよ、っていう意味の200点満点、っていうことをしたかった。だからちょっともう画像も見して、とにかく好青年感をもう際立たせたかった、
ね、だからやっぱ画像とかもだからちょっと一個磨めちゃったなと思うんだよね、多分。
ああなるほどね。
だからあの、あそこで画像ってことは、だからめっちゃ関西。
ああなるほどね。
だから要は、あれってプレー、あのすごく良さそうな人なの。ただ、すごく良さそうな人って、むずいよ、この。要はなんか伝えたい要素があると思っちゃう、写真って、要はこれ言っちゃえば言い方だけど、すごくプレーン、とてもプレーン好青年みたいな、でもまずは探しに行っちゃうから、何を見せたかったんだろうみたいな、
だから俺の
何もないを見せようとされちゃったから、みたいな、なったわけね。
だから俺の意図としては、まあそうね、それ伝わってないからもうこっちのやり方のミスなんだけども、ただ俺の意図としては、まあだから来た時にボケられたらどうしようとか、なんかそうそうそう、なんかとんでもない感じで来たらどうしようからの、まあプレーンを見して、でもうとにかくいい子だったっていう、その要はそういう見せ方をしてるつもりなんだけども、
だからなんかしたら多分そうだね、直前のこのロイター版とか一気にもう大げさでいいから、たこ焼き食って半身巻いてなんでやねんみたいな感じだから、まあこれはまだちょっと俺の癖かもしれないけど、そうぐらいにもう、だからすっごい分かりやすくするからリアクションしてくれみたいな感じでやると思うんだよね、多分。なんかただそれが特にプレーンが着地だったからこそだとも思うんだけど、プレーンって本当失礼だよ、本当に身内の人にさ、
もうめちゃくちゃザ・高
生、俺の身内でも最高だと思う、
超最高、とにかく最高の、
最高って捉える意味もわかる、すごく。そうね、だからまあそうね、写真、
なるほどね、
そうね、これはだから、本当に喧嘩したいわけじゃなくて、多分必要な対話だと思いたいけど、
ああはいはいはい、ああなるほどね、
200点、なんか、なんかね、そう、このすっごい感情込めてバーンって来た時に、多分これ受け取れてないっていう、やっぱまあよくあるんだけど、
はいはいはい、
まあ、お互いにあると思うんだけど、その
だからそう逆にまあだからね、そう俺思うのが、この感じになることあるじゃん、でこれって俺が話しててこうなることが多いのよ、その要は中田が話してて、俺のまあなんで、まあ昔はあったかもしれないけど、そのなんだろう、俺が思ってた話と違かった、で俺がリアクションなんか取り方ミスってなんかこうなることってなんか最近ない感じがしてて、
ああはいはいはい、
分かる、
あ、犬の取り方ミスってて、例えば俺が怒るとかってこと、
あ、そうそうそう、
はいはいはい、
これだからこのパターンはめっちゃ俺が喋ってて中田のリアクションがなんか違くて、違くてというかなんか中田が思ってたのと違くて、俺の話がねっていうのはこういう感じになるのはなんか最近よくあるんだけど、これの逆転現象があんま起きてなくて、これがだから中田が多分なんだろうな、話し方がちゃんとしてるっていうのもあるし、なんか俺の聞き方もそれなりにちゃんとなんか捉えれるようになってきたんだなっていうふうになんか最近思ってきた。
いや、本当にそれあると思う、本当。
だからもう、たくさん中田が喋った方がいい、俺が喋ってこんなことになるぐらいだったら、
いやいや違うんだよ、違うんだよ、あのね、で、俺その着地は違うと思う、だからこういう対話を繰り返して、それでもなお宇野が喋ったりするべきなんだと思う、その、いや両方喋るべき
というか、あ、なるほどね、まあまあね、
で俺も、だから、本当に逆の話で、俺も練習だと思ってるわけ、リアクションの。
あ、なるほどね、
で、すっごい俺が調子こいてる時は、やっぱ俺の喋り方が上手くて宇野のリアクションがどうだって、揉めてる時って、まあ、多分宇野に至らない部分も本当にあるのかもしれないし、あと、まあ、俺が調子こいてるっていう部分もあったと思うんだけど、なんかやっぱ見るわけよ、すごくその宇野さんのリアクションうまいですよねみたいな、
はいはいはい、
で人の意見も聞くから、本当にそうなんだと思う、やっぱ。
ああ、なるほどね。
だそれを聞くときにやっぱ素直に、だから、俺だってリアクションできるわいっていう部分と、あ、俺やっぱ俺聞き方下手なんかなみたいな思う時もあって、だからこういう時は本当に、 すっごい考えるわけ、この、
あーなるほどね、
聞き方の問題だっていう、
あーはいはいはい、
聞き方の問題だって思うときと、うん、頼む、宇野が悪いであってくれと思うときがあるから、これは対話が必要だなと思って、喋るあれに関しては。
ね、まあ、どうなんだろう、まあ、これがね、実際今、リスナーが聞いてて、うん、その、リスナーすら困惑してるというか、
まあまあそうだね、
そうどう聞いたらよかったんですか、今、宇野さんの話っていう風になってたら、もちろん俺が悪いしね、うん、そこがまあちょっと分からんけども。
そうね、うん、まあ盛り上がった盛り上がってない論争もこれもあったから
あ,、はいはいはい、
あれはもう完全にまあ僕の間違いで終結したから、う
ん、はっきりと白黒がついた
そうだからもちろんあるんですよだから自分が大体の場合正しいだろうなんてことは思わないわけですよ、
あ、はい、
だからそうどうなんだろうってだから
なるほど、ね、
まあ改めて聞かせてほしいけど本当にこの、うん、だいい悪いじゃんしだからまあ悪いんだけど、うん、本当にねもがいてる様を見てほしい本当に
いや確かにそのね、うん、動画とかやっぱ目の前にいるから、うんうん、マジ意味分かんなかった、その俺が話してて何を俺普通に聞きゃいい話をなんかガガガガガガガガって聞き方をしてるけどもどういうリアクションしてんのこいつ今って思ってたの。
いやすっげえ細かいこと言うと、うん、200% だった
200点満点
200点満点なのよって言って、うん、なんかね、うん、どういう意味とか、
うんうん、
どういう意味みたいなのも2回ぐらい言って あ、うん、あどういう意味って言っちゃったよあどういう意味って言っちゃったって2回3回その辺の葛藤がめっちゃねあ言ったどういう意味ってみたいな感じの、はいはい、それってさ、はい、なんか分かんないその、うん、要は意味分かんなかったってのもあるけど、うん、分かんないとして、うんまあ、それだけは言っちゃいけないみたいな、はいはい、とこもちょっとあるというか、
はいはい、
あーやべ着地ミスったあーみたいなこのねそこから様子がおかしくなってただんだん
うん、マジもしよかったら動画付きで見てください。
いやそうだね。
マジ様子おかしいんで。
さすが音だけ聞いてから動画見てもいいよ、ね。
さすがにそれは宇野さん止めるわっていうぐらい変な感じになってた、うん。
様子はおかしかったよ。
様子はおかしかった
ね。
はい。まあ、ちょっと本当そんなだから最高の弟が我が家族に。
それはいいね。
また義理の妹の旦那なので。
義理の妹のだから夫ってなるとどういう、うん。えないあこの世にない名称か
義理の弟だと思うんですけどまあだから
ギリギリ弟
ギリ
あギリギリ弟だ
じゃな弟じゃないみたいな言い方なんだギリギリ弟
だからギリのだからギリギリ弟だ
ギリギリ弟意味変わってくるだろギリギリ弟
でも漢字はもうギリチョコのギリだから、
まあ、まあギリギリ弟、ね、
だからギリの妹 の,、
うん、の旦那、うん、
ギリギリ弟ああ
ギリギリ弟って言葉がないですけど
なんか よくないなんかよくないなんか
関係性として
言葉遊びじゃないなんか
ギリのギリのというかねまあまあちょっと遠いんですけどもそんなね素敵な家族が増えました、ね、
よかった
そんな話
これからも応援していきます
応援していきます
サスライラビーのオーライパパ
さあエンディングでございます、告知としましては、単独ライブ7月17日にございますもう1ヶ月切っております、うんこちら会場チケットもしかしたらこの頃には、まあ、関係者席開放とかしてるのかもしれないですけど
そう、ね、
ちょっと、まあ、ちょっとまだ取ってる段階ではわからないんですけども、うんチケットまだあるようでしたら
ぜひぜひ、
ぜひ買っていただいて
お願いします、
そしてアーカイブ配信も、現在売っておりますのでね
まだ買える
という、事前にね買っていただけたらなと思いますお願いします、はいはい、そして我々トークライブも行いますのでそのトークライブの、アーカイブ映像をまだ販売してると思いますのでねぜひそちらの方も買っていただいて見ていただけたらなと思いますそして新しいグッズ出ております、うんモクスターそして、千社札風ストラップキーホルダー、出ておりますのでね、こちらぜひ買っていただいて、こちら買っていただくことがこのオーライパパだったり YouTube チャンネルの、大きな資金源になっておりますのでね、こちらベースというオンラインショップ、概要欄に貼ってありますのでぜひそちらから買ってくださいお願いいたします、ね我々のラジオ、毎週月曜日22時から配信していきます感想ハッシュタグオーライパパをつけてポストしてください以上さすらいラビーの宇野と
中田でした
ありがとうございました
アデュー